皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年1月23日にミンフィネットで発表された善の心で全ての人に接するという内容の前編です。それではお聞きください。善の心で全ての人に接する前編。文、黒竜江省のダーファー弟子。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私は黒竜江省のダーファー弟子で、今年75歳です。1997、8年に修練を始め、その時は49歳でした。私は今日、修練を始めてからのいくつかの修練過程と、衆生を救い再度したいくつかの修練体験を書き出し、同宗の皆さんと分かち合いたいと思います。1、善の心で家族に接する。1-1、恨む心を収めると夫がダーファーを認めた。私には姉妹が8人おり、私は一番下だったので、家では何もする必要がなかったので何もできず、そのため結婚後にとても苦労しました。お金もなく何もできなかったのですが、結婚した次の日、私は外へ働きに出て少しお金を稼ぎ、魔法瓶を買いました。このように少しずつ家計をやりくりしました。夫は仕事をするのを嫌がり、いつも酒を飲み、気性が荒く、私たち夫婦はいつも喧嘩をしていました。夫は喧嘩をするといつも手が出ました。家の大小様々なことで私はいつも腹を立て、気がめいり、心身ともに疲れました。私は夫が役に立たないと見下しており、夫はどんな仕事もやり遂げられず、全く向上心がなく、困難に直面するとすぐに諦めました。私はどうしてこんな人と一緒になってしまったのだろうと思いました。離婚も考えましたが、子供たちが泣きながらしがみついてくるのを見て、どちらの子も夫に渡したくありませんでした。それで夫と協議書を交わし、子供が大きくなったら別れることにしました。子供が大きくなってから私は裁縫を習いに行き、裁縫の勉強を終えてから二人の娘と洋品店を開きました。商売はなかなかうまくいき、朝早くから夜遅くまで働きました。服を注文していた客が皆出来上がった服を受け取るのを待っており、私たちは服を作るのに忙しく、また食事を作るのも忙しかったです。その頃夫は叔父の家へ手伝いに行っていましたが、向こうでは食事が出なかったので家に帰ってきていました。私は心の中で不満に思いましたが、夫に何も言いませんでした。夫は怒り出し、子供に頼んでビールを2本買ってこさせました。夫はビール瓶をテーブルにドンと大きな音を立てておき、そして罵り始めました。私は腹が立って夫と口論になりました。夫はビール瓶を掴んで私の頭に投げつけようとしましたが、私が避けたので当たらず、私はその場にへたり込んで座り込みました。私は腹が立って体が震え、怒りと恐怖でいっぱいになりました。それからというもの、私は頭が震えたり、体が震えたりする病気になりました。その後、長女が小さな町に嫁ぎ、私たちも長女の近くに引っ越しました。小さな食堂を開き、商売はなかなかうまくいきました。ある日、夫は言いがかりをつけ、食堂のカーテンを引きずり下ろしました。子供たちはそれを見てやっていられないと思い、皆外へ働きに出て行きました。夫は子供たちの食堂をめちゃくちゃにしてしまいました。私は彼とこんなに長い年月を過ごし、あんなに多くの苦労をし、 私の精神と肉体にこんなに重い障害を与えたと夫を恨み、人が生きるのはとても苦しく、とても疲れると感じました。なぜ生きているのかさえわからず、毎日忙しく、盲目的に生きていました。ある時私は、信仰のある人々は心が広く、物事を割り切って考えられるというが、私も何かを信じてみようか、と思いました。私は町で何か気功のようなものをやっていると聞いたので探しに行ってみましたが見つかりませんでした。その後のある日、夫とまた喧嘩をし腹を立てたのがちょうど7月14日だったので、私は両親の墓参りのために実家の姉の家に行きました。私が姉に、姪は今何をしているの?と聞くと姉は、彼女は家で何の功をやっているのか知らないけど、たくさんの人が彼女の家で連行しているのよ、と言いました。私は姪の家に行きました。姪は姪の夫に、私のおばさんにもファールンゴンを学んで修練するようにしてあげてほしい、と言いました。すると姪の夫は、あなたのおばさんはあんなにお金を追い求めているのに修練することができるのですか?と言いました。メイは私に、おばさんも修練しましょうよ。うちの子たちは皆ファールンを見たのよ。と言いました。私はそれを聞いて心が動かされ、ジョアンファールンを手に取って十数ページ読んでみると、これはまさに修練ではないか。とすぐにわかりました。なぜなら私は小さい頃から母親に、深山の奥深い森の中に修練する人がいて、仙人になり道を得ることができると聞いていたからです。母親からその話を聞いたとき、私はどの深山の奥深い森に行けば修練できるのだろうかと思いました。小さい頃から私には修練の願いがあったので、ジョアンファールンを拝読するとすぐにこれが修練だとわかりました。私が姪の家に7日間泊まり、五色の功法を習っていると長女が来て、家に帰るようにと言いました。私は、法を学び連行したいのです。しかし私たちの家にはそれをする場所もないと言いました。すると長女は、ある、連行場があるよ、と言いました。私は家に帰り、家に着く前に直接連行場に行きました。連行場に着くと、同宗はとても親切で、彼女の家で学ぶようにと私に言いました。一旦修練を始めると、私は手放せなくなり、ずっと精進しました。私は小さい頃からオンドルに座るとき、いつもガニ股で座るのが好きだったので、連行を始めたばかりの頃は座禅で足を組むことができませんでした。片足を組むのでさえ痛くて体が高く跳ね上がっていました。座禅で足を組むために私はとても多くの苦労をしました。修練を始めて以降、学法を通して私は夫を恨むべきではないと分かりました。これらはすべて私が前世で夫に借りていたもので、今世で借りを返しているのだ。私はダーファーが求める通りに、真善人に従って良い人として生きなければならない。私は他人を大切にし、常に他人のことを考え、シドニー法会での説法に書いてある、殴られても殴り返さず、罵られても口答えしません。のようにしなければなりません。私は以前のように夫に接することはしませんでした。夫が何を言おうと私は気に留めず、罵られても何も言いませんでした。私は夫を恨まなくなりました。自分が彼に借りを返しているのだとわかると心が落ち着きました。しかし時にはできないこともありました。 ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。ある時私は夫に袋を持っていてと頼み、私はその袋の中に米を入れました。その時私の態度が悪かったので夫は怒り出し、私たちは言い争いになりました。私が主婦を敬うために使っている香炉を夫は地面に投げつけ、香の灰が地面一面に散らばりました。夫が私を殴ろうとしたので、私は義母の家へ逃げましたが、彼は義母の家まで追いかけてきました。しかし義母が家にいるのを見て、私は殴りませんでした。私は夫の様子を見て、姪の家に一晩泊まりに行きました。その後私は、家に帰らなければならない、夫のように感情的になってはいけないと思いました。私は家に帰り夫に謝りました。私が悪かったです。もう言い争いをしません。あなたがやることを尊重します。と言いました。夫は私が心から謝っているのを見て機嫌が良くなりました。その後私はどんなことでも夫に譲るようにしました。すると私たちは喧嘩をしなくなりました。私がダーファーの中でどのように良い人であろうとしているのかを夫は知り、彼も恩恵を受けるようになりました。ところが夫はいつもお酒を飲み、アルコール性肝炎になりました。医者は夫にこれ以上飲み続けると肝硬変になると言いましたが、彼はそれでもこっそりお酒を飲み続けました。お酒を飲むと夫は別人のようになり、いつも私の欠点を探し、これは違う、あれは違うと言いました。私は我慢し、夫と同じように文句ばかりを言ったりはしませんでした。その後、夫は肝硬変になり、病院に長い間入院しましたが、治療すればするほど悪化しました。医者は、省の病院へ行ってみてくださいと言いました。夫はそれを聞くとその場に崩れ落ち、自分の病気が深刻だと分かりました。私は夫に、省の病院へ行きますかと聞きました。夫は行かないと言いました。私は、あなたがもし行かないのなら、家に帰って私と一緒に法を学び連行しましょう。ダーファーの主婦だけがあなたを救うことができます。と言いました。当時、夫の腹は膨れており、何も食べられませんでした。点滴をすればするほど、夫の腹はますます膨れていきました。家に帰ってから、私は夫に連行を教えました。彼は覚えるのがとても早かったです。私が普段連行しているのを、夫はいつも見ていました。夫は字をあまり知らないため、法を学ぶのは大変でした。私はゆっくりと夫と一緒に法を学び、彼に字を教えました。 次の日夫はお腹が張っている状態がいくらか和らいで苦しくないと感じました。3日目には食べられるようになりました。夫の体は日ごとに良くなっていきました。子供たちは父親を見に家に帰ったのですが、ダーファーの不思議さを目の当たりにしました。子供たちは皆ダーファーを認めました。6ヶ月後、夫の体はすっかり良くなりました。夫はダーファーが素晴らしいことを知り、他の人にもダーファーが素晴らしいと話しました。彼が病気になってどのように良くなったのか、そしてダーファーの師父が救ってくださったのだと話しました。ところが体が良くなると夫は連行をしなくなりました。外でトランプをしたり雑談をしたりしていました。私が夫に連行をするように言うと、彼は、あなたは好きなように連行を続ければいい、放っておいてくれ、と言いました。それから7、8ヶ月くらい経った頃、ある日の夜7時過ぎ、夫は家の外で近所の人と話をしており、長女もそこにいました。夫はトイレに入るために帰ってきたのでした。その時私はちょうどベッドで法を学んでいたのですが、夫がうわっと言って吐く声が聞こえました。私は急いでベッドから降りてトイレに行くと、便器の中は血だらけでした。私は急いで長女に、早く見に来て、お父さんが吐血したと叫びました。長女と近所の人も上がってきました。近所の人は夫の様子を見て、早くタクシーで病院へ行きなさいと言いました。病院に着いた後、夫は大量に吐血し、翌々日に亡くなりました。亡くなる前、私は夫に、師父に祈りなさい。生まれ変わったら必ず法を得て修練して戻ります、と話しました。私はもともと自立しており、確かに夫とは深い愛情を感じる関係ではありませんでしたが、夫が亡くなった後、私はよく彼が私に付きまとう夢を見ました。私は彼とは情がないのに、どうしていつも私に付きまとうのだろうと思いました。ちょうどこの原稿を書く前に、私は同宗と交流し、何が情で何が慈悲なのかについて交流しました。以前は慈悲と情を区別できず、どうすればこの情を取り除くことができるのかがわかりませんでした。師父は私に啓示を与えてくださり、師父の法を思い出させてくださいました。師父はジュアン・ファールンの中で、愛することも恨むことも、と説かれました。やはりこの恨む心が根本から取り除かれていなかったのです。慈悲とは誰を見ても皆苦しんでいると思い、何事につけてまず人のことを優先に考えることでした。1-2、義母とその家族に善の心で接する。私はその後別の都市に行きました。義母は私がダーファーを学んでいることを知っており、とてもダーファーを認めていました。義母の家で知り合って話をする機会があった人たちは、皆中教の関連組織から脱退する散退をしました。義母の家で知り合った人たちとは、皆縁があると私は感じました。私の娘と娘の夫は以前喧嘩ばかりしていたので、私は娘を諭しました。私の娘と娘の夫は二人とも私が救いサイドすべき主情であり、私は娘の肩ばかりを持つことはできず、もし娘の肩ばかりを持つのであれば、それは情です。私は娘に、あなたの夫は気が強くてもきちんとした家の人で、生活をきちんとしている人で働き者です、と言い聞かせました。娘は内心不満で、お母さんはいつもあの人、夫の味方をすると言いました。私は、人には皆欠点があり、また長所もある。人の長所を見るべきで、いつも人の欠点ばかり見てはいけない、 と話しました。娘の夫は私のことをとても尊敬していました。義母の家族と義母も私にとても敬服してくれていました。現在私の家の娘たちと娘の夫たちは皆私にとても親孝行です。なぜなら私がダーファーを修練し真善人に従って良い人となり、何事につけてもまず他人のことを考えているからです。また娘の夫たちが皆私にとても親孝行な理由については、今は経済が不景気なので彼らは正月やお祝いの時に皆私にお金をくれますが、私がいらないというからです。娘は怒って、あなたは私たちをこんなに大きく育ててくれたのに、私たちにあなたへの借りを作らせるのですか、と言いました。娘は私が質素で倹約しているのを知っているので、私に野菜を買ってくれたり果物を買ってくれたりします。彼らは皆とても親孝行です。私は彼らに、今生活は皆容易ではありません。私たちは常に他人のことを考え、他人のことを考えているので、私の周りの人は皆ダーファーに同意し、ダーファーが良いものであることを知っています。と言いました。私が普段八少年をするときは、救世力、邪悪、卑しい鬼、共産邪霊など主情を牽引することで道徳を低下させ、ダーファーと同化しないすべての妨害要素を取り除きました。私が接触したすべての主情にダーファーを認めてもらい、ダーファーに同化させ救われるようにし、正しい道に導き、私が知り合ったすべての主情に対してダーファーを理解してもらい、救われるように努めました。本当に主情に対して善でなければ、彼らはあなたが示す善を受け止めることができないでしょう。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。